どうも山崎です。
やぶです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうもですね。
はい、
今今日はこう山崎さんと、まあ、前回ちょっとお話しした感じからの流れ、
あ、はい、
という感じなんですけど、まあ、はい、しばらく山崎さんがね、ドミニカ共和国に数ヶ月間いらっしゃって、
は
い、
ね、あ、そうですね、
そこで、で、まだもともと結構長いこと住まわれる予定やったのが、
そう、
今回のコロナ禍の影響によってちょっと帰ってきて、
はい、
思ったより早くちょっと再会できてしまったっていう内容でね、
前回から。もうちょっとコーヒー豆持って帰るのは早すぎたんです
か。ありがとうございます、ね、前回からそのあたりでね、最近何があったよみたいな話を2人でこうやってるところなんですけれども、
は
い、前回僕イボがね、イボの治療をやってましたみたいな話をしてたんですけど、
そうですね、
はい、液体窒素ホワイト、まあ、まだちょっと終わってないんでね、
はい、
これも、来週とか、にもう一回行ってそれも完結させたいなというか、
はい、
ね、イボ配布治療完全に完治させちゃいたいなみたいな感じけど、
はい、
今回それ以外にねトピックとして、
はい、
最近何があったかっていう
と、あ、まだ何か他の事件が、
そうなんですよね、2月ぐらい、まあ、それもそコロナのタイミングでちょっと前ぐらいのタイミング、まだ寒い時期に、
はい、
あれなんですよね、車事故って車潰しちゃったんですよね。
ああ、事故りましたか。
事故りまして、京都か山崎さん駅まで迎えに行ったんですか、僕。
あ、はい、
結構あれでしょ、車変わってたでしょ、
あの、ちょっと前の車のイメージで探しとったから、
うんうん、そう、
車あれ黒い車あれ
色も全然違うし、前まで黒い車乗ってたけど今そこそこトロピカルな、
そうそうそう、ほんまだいぶトロピカルや
った。そうでしょ、だいぶトロピカルな色合い、夏っぽいね、
うん、
車に変わってる感じなん
で、あ、これかと思って、
そうそうそう、2月ぐらいに大阪でスタジオに入ってて、
はい、
それの帰り、
はい、
夜中1時半頃に地元に帰る途中の山の中で、
はい、
事故りまして、僕、
お、山の中で事故ってしまう、
山の中で事故って、
それ
夜中の1時とかやったから、はい、結構大変やったんですよ、
な
んか、山道をこうぐるーずっといつも僕大阪と、地元のこう間の行き来っていうのは基本的に下道でちょっと時間はかかるんですけど、下道でぐるーって山道を通って帰るんですよね。
あ、
はい、山道を通って帰る中で結構な田舎のところがあるんですけど、
はい、
そこバーンって走ってたら、
はい、
ダーンって音がして、
あ、
で何かにぶつかった、なんか小屋みたいなもんにぶつかったみたいな感触があったんですよね。
ははは
あって、そう、そんで初め何かにぶつかったなと思って車を止めたんですけど、
うん、
で何がぶつかったかちょっと確認しようと思って、
はい、
なんですか、自分のドアをこう開けたら、
はい、
自分のドアを開けるときにガガガガガって音がするんですね。
ほうほう。
なぜ自分の自分の運転席がこう右側にあるじゃないですか、
はい、
右側のバンパーみたいなとこが根こそぎえぐれてて、
うん、
それがこうドアを開こうと思ったらその外れたところが塞ぐ形になってドアめっちゃ開きにくくなってて、なんかそれぐらいなんか、ああやばい、これ相当壊れてるなみたいになって、うん、で何にぶつかったか分かんなかったんですよ。
あ、はい、
でも感触的に看板か何かやなと思ったんですよ。看板か、うん、もうなんかすごい硬いもん、
うん、
でとりあえずその車からバーンって出たら、
うん、
車線の、で後ろの方を見たらなんかあるんですよ。なんか丸太みたいなものが転がってて、
はいはいはい、
丸太みたいなのが、あ、これ木の丸太みたいなのが出てたんかと思って近づいたら、
うん、
でっかい鹿がやったんですよ。
う
ん、
あ、
でっかい鹿が横たわってて、
はいはい、
でそれがこう2車線あるうちの片方の、
うん、
要は自分がこう走ってた車線の真ん中を鹿さんが横たわっちゃってるわけなんですよ。
は
い、で街灯も少ないところやから、
うん、
これ後ろから来たらまたこの鹿さん跳ねちゃ、はその鹿がまた気づかれずに跳ねられちゃうなと思って、
うん、
とりあえずいろいろ考えた結果、警察と JAF に電話した方がいいなみたいなことがあって、うん、
はい、
で初めに多分警察に電話したんかな、
うん、
初めに警察に電話したら、まあ行きますみたいな感じあって、
はい、
でどの辺りですかみたいなことを聞いて、場所の説明にもちょっと手間取って、
うん、
ちょっと場所目印があんまりにもない場所やったから、
はい、
ね、それで、でそれを待ってる間に JAF に連絡したら、 JAF があと3、4、かかんない40分ぐらいかかりますねみたいな あ、わかりました。じゃあその間に警察の人との話やり取りしておきます、みたいな感じで言って、うん、警察の人でも20分くらいかかるみたいなこと言われて、うん、
結構だからその山の中やったってこと
ですか？そうなんですよ。山の中やって、うんうん、で、まあその間ちょっとどうしようかみたいな。結構ね、その時期って寒かって、はい、2月の真ん中ぐらいやったら。
うん、
で、結構寒かったんですよ。その時俺もそんな感じ、まあ、鹿さん跳ねちゃったみたいな感じがあるから、めちゃくちゃパニックになってて、うん、その上着とか着ずに普通にそのシャツ、うん、シャツ1枚ぐらいの、車の運転した時のままシャツ、うん、出てるから、
うん、
で、もうガタガタ震えてることに途中まで気づかなかったんですよね。
はいはい。
で、うわ、なんか震えてると思ったら気づいたら寒いってなって思って、
うん、
で、なんかコートみたいな、ジャンパーみたいなやつを取り出して、服着て、その、なんか3分に1回ぐらい、こう、後ろからの車が来るんですよね。
うん、
その車がぶつからへんようにと思って、鹿さんの横でこう、ずっと、
うん、
あの、ここ、鹿さんいるよ、みたいな、
はいはい、
感じでやってたんですよね。
うん、
で、なんか、結構、車、田舎道が結構飛ばすでしょ。
ああ、飛ばしますね。
そう、だから、で、こう、俺がこうやってるから、え、何、検問みたいな感じで。
ああ。
そう、向こうからしたら、ちょっといぶかしげな感じでこう見られたりとかして、
うん、
すいませんね、つって、あの、鹿跳ねちゃったんで、ここ気つけてくださいね、って、まあ、一人一人に言いながら、やってて、こう、あ、大変やな、大丈夫か、兄ちゃん、みたいな感じで、こう、追い抜かしてく人も聞くんですけど、
うん、
三角マンだってどかなあかんでって言われて、
ああ。
あ、そうやったってなって、うん、で、車、出して車に戻って、で、車も結構いっぱい物積んでたから、
うん、
一旦車の、で、三角マンって車の、
うん、
積み荷の、こう、下に、下にあるんですよね。
こう、こう
めくったら、わかるかな、う
ん、パネルみたいなや
つ。そうそう、パネルをめくったらそこ出てくる。
あのスペアタイヤ入ってるとこや。
そうなんですね。そうそうそう。で、そこのパネルをめくるにも荷物がいっぱい積んでるから、
うん、
一回ちょっとそれを冷静に出しつつ、
うん、
で、三角板をこう立てつつみたいなことをやって、うん、やっぱりこう、ね、鹿さん跳ねた罪悪感も結構半端なかったんですよ。
ああ。
なんか、うわぁ、痛かったかなとか。
あ、実際やっぱ目の当たりにすると。
そうなんです
よ。ああ、そう
なんですね。鹿さんそれで、多分初めはしばらく気絶してたかわかんないですけど、
うん、
どうかわかるんですけど、途中でなんか、あ、このタイミングちょっと死んじゃったなみたいなタイミングがあったんですよ。
うん、
あって、で、なんか、警察の人が来てくれて、警察の人がその、それをこう、車道から開けないといけないから、
うん、
黄色いテープみたいなのをこう、ぐるぐる巻きに、手とかでこう、黄色いテープで、うん、これは明日の朝、そういう専門の人が、あの、処理しますよ、みたいな感じで、脇に置くんですよね、
はい、
鹿さんを。
ああ、跳ねた鹿を、
うん。うん、で、僕、初め、だから、あの、初めこう死んじゃってるかどうかって微妙なとこやなと思って、
うん、
もし大丈夫かなと思って近づいて、
はい、
でまたちょっと元気やった場合って、
うん、
怒って襲われるかもしれないですか。
ああ、そうかそうか、
うん、で相当でかい、初め見た時丸太が転がってると思ったぐらいの遠目から見て、
うん、
それぐらいの鹿さんやったから、
うん、
だからなんか怖いな、結構近づくの勇気いるなと思って、
うん、
で、これ後で分かったんですけど、初めこう車道の真ん中におったから、これとりあえず危険やから僕がこう、引っ張って車道の横とかに動かした方がええんかなって思って、考えたんですけど、
うん、
その時はもし生きてて襲われるの怖いなと思ったから、一旦それやめといたんですよ。
うん、
で、あの、おまわりさんの方、人が来てたら、来て、こう二人がかりでこう、脇にこう避けてくれたんですよ、
はい、
鹿さんを。
うん、
鹿さん、なんかバイキンがいっぱいおるみたいで、鹿さんって。
ほうほうほうほう。
だから、
そうか、野生鳥獣やから、
うん、
そうか。
だから、触らんでよかった、触らん方がよかった、みたいな感じ言われて。
あ、そうなんや。
うん、そうそうそう。でも、兄ちゃんも派手にあったな、みたいなことをおまわりさんに言われて、
うん、
やっぱり、こんなでっかいのいっぱい飛ぶんすよね、っていうふうな話したら、
うん、
まあ、それもあるし、
うん、
あの2匹同時にあったもんな、って言われて。
え、1匹だけはなかったってこと？
よう見たら、逆車線のサイドにもう1匹倒れて死んでたんですよ。
あ、そうなんや。
だから俺、つがいなのか、
うん、
を跳ねてしまってるんですよ。
あ、そうなんや。
っていう。
うわ、怖っ。
うん。
いや、でも、まあ、無事でよかったですよ。
まあ、そうなんですよね。うん、まあまあ、ね、まあ、不幸中の幸いというか、まあ、自分としては体が無事だったんでね、
うん、
ね、あれなんですけど。
なんかでもその安全運転とかをまた考え直すきっかけに、ね、なった。
いや、そうですね。このいきなり困難が飛び出してくる可能性がゼロじゃないって結構怖いなと思っ って、うん、なんかそっからはちょっと速運転する速度だいぶ抑えてますよね、うん、そういきなり出てくるか分からへんからって。
ああでもなんかそのあるよな、俺もなんかちょっとこう、うん、物をこう擦ってしまったりとかした後とか、うん、それ以降って何やろう、なんていうか事故ったっていうか、こうガンってやってしまった時って、うん、多分そのなんかイライラしたりとか、うん、なんかしてることが原因になってんちゃうかっていうのを、うんうん、
そうだね、
後で分析したりとかして、それ以来はなんかなるべくこうなんかなんていうか、そういうストレスやったりとか、うん、イライラを排除するような、うん、こう運転やったりとか、うん、日常の生活なんかをやっぱやるようになったりとかして、
うん、
で特にまあ走ってるスピードなんかでもそのスピード出しすぎると、うん、若い頃はねスピード出した方がええやんみたいな、かっこいいやんみたいな、なんかそういうのがあったりとかするんだけど、うん、なんかそういうことでこうイライン神経を取られたり、そっちに気を張らなあかんっていうのは、うん、そういうのがすごく疲れるというか、う
ん、そうなんです。じゃ山崎さんはちょっと安全運転最高みたいになってるんですね。
今もめっちゃ遅いよね車、うんうん、なんか前とかこの50制限なんかもうパパ行ったらええねんって今の量55キロがええんちゃうとか、うん、もうなんかそんな感じやな、うん、
僕も多分周りの人だと一緒にこう車運転交代交代する場合とか、うん、一番俺遅いもんな。他の人結構速度出すなと思って、うん、ちょっと怖いぐらいもん、
うんうん、ブレーキ踏むタイミングもめっちゃ早かったもん。
ああなるほどね、うん、僕も多分早いと思うそれ、う
ん、でこうなんかシューってなんかタクシーの人が止まるみたいな感じ、うんうんうん、あれを今目指しと
った。ああいいっすよね、
うん、そうでなんかそのスピードを出し早つきたいからって出したりするんだけど、うん、なんか下道でスピードを出せてもええとこプラス20キロぐらいのもんやと思うねんか、うん、制限速度プラス20から25ぐらい、
うん、
でもそんなにして捕まったりしたら時間かかるし、うん、で20キロ程度やったら早く出しても10分かからへんねんよね、
うん、
それやったら普通に走ってええんじゃんって、うん、で到着時間変えよう思ったら高速走って80キロ制限の道を150とか60で走らんと多分まぐられへんと思う、うん
そんな負け、ね、そんな負かへんすもんね、下道とかやってても。
そうだね。うん、で、そんな早く行きたかったら、新幹線で行けっちゅう。そう
ね、で、あとは、ちょっともうちょっと早めに出ろっていう話になりますもんね。
そうそう、だからそうなんですよ。だから、ちょっと早く出たらいいんですよ。
そうそうそう、そう思った俺。
10分早く出るだけで全然変わるからね。
俺も鹿の時相当後悔したもんな。なんでもうちょっとゆっくり走らんかったんやろとか、相当思ったもんな。
だ今のこんなもう完全制限速度じゃん。
制限速度、いや、結構制限速度に。うん、で今新しい車が制限速度を超えたら、うん、制限速度を超えましたみたいなのが分かるようになってるんですよ。
センサーが。
そう。
あ
だから、まあ、それもあって、うん、相当法定速度でいってると思う、今は。
あそれ全然いいことやな、うん。めっちゃいいと思うよ、それ。うん。
そうですね。まあ、高速とかやと知らんまんちょっと出してしまってる時もあるけど、
うん、
言うてもそれでもそんなにバカ速度出してないですね。
うん。うんもうだって高速とか乗ってもずっと走行車線よ、
うん、
しんどいねでトラックが迷ったら怖いから、うん、そこはかわすけど、うん、それ以外もなんか後ろからこうなんか100キロぐらい走ったら後ろがブーッて煽ってくれとか、うん、ああもういやもう入ってくれ入ってくれみたいな、うん
うん、最近でも煽る人減った感じしたこれ車運転してて
そう減ったよ
なまあまあそのねそうだね結構、うん、一時期に比べたら、うん、まあもしかしてコロナの影響でちょっとなんか何外出してる人が少ないっていうのもあるんかな分からへんけど
あるかもしれんな、うん、
なんか怖い運転の人が後ろにつくことあんまなくなったんですね最近
うん、うん、仕事で乗らなあかん、うん、最低限の人ぐらいしかこう、うん、外にあんまり出やんくなった
かもしれないそうかもしれないですね
うん
まあそうそうそんな感じの、うん、そんな感じのやぶ最近そうでしたっていう感じ
すごいな
山崎さんでもこれ多分俺話してないっすよねまだこの話
なんかぶつけてモーターみたいな写真は、うん、ドミニカに
そっかドミニカにいてはる時に俺事故ったってメールしたんやっけ
写真を持って、うん、ああこれ偉いったなみたいな
うんそうそうそうそうそうなんですよね保険も対人保険の範囲中に入らへんかったから鹿やから
おお対物になると
対物になるみたいですね
あそうなんや
だから保険も下りへんかったですからね、
うん、全額自腹や
うん全額自腹でそう、
そうなんや、
うん、そうそうそう結構なんか、うんまあ、安全運転しましょうっていう
そうですねで予定時間より10分早く家出ましょう
とそうですね、そうですね
いうことですね、うん
感じのうん、そんな感じの2月、まあ、コロナ騒動直前の話です
直前に
そうなんですよ、うん、
すごいすごい最近やな、
うん、そうなんですよまあまあ、まあ、 とりあえずそんなことがありましたという報告をさせていただいたところで。
ところで、ああ。
前回あれですよね、その山崎さん、そのドミニカで、ね、はい、いろいろこう、フルーツが美味しいっていう話だったりとか、
は
い、
そうですね。
豆で結構タンパク質が取れるって話だったりとか、
そうですね。
あとは、こう、公園の、
うん、
なんかこう、筋トレできるスペースみたいなところが、ジムっぽくなってるって話聞いたんですよね。
は
い、
あ、そうですね。うん、
山崎さんもそのあたりのところでトレーニングとかしてたんですか？
そうですね。僕が滞在してたところの近くの公園で、うん、まあ、日中は、うん、まあ、行っても大丈夫やということで、うん、そこで、なんか、懸垂するバーとか、うん、あと、こう、運転とか、
うん、
あと、こう、まあ、低めの鉄棒とかあって、まあ、ストレッチやら、その、まあ、筋力トレーニングをひとしきりできる、うん、あと、ベンチもあったかな、
うん、うん、
できるような。あと、その公園がめっちゃ、公園自体が、なんていうかな、横が、3、4キロぐらい幅があって距離があるから、うんうんうん、公園の中にこうジョギングコースがこうぐにゅーっと張り巡らされとって、うん、そこをまあ 1回行って回ってすると大体8キロぐらいなのかな。
ああ、そうなんですね、うん、めっちゃいい感じの。
結構そうそうそう走れるから、その辺はまあ全然苦労せずに。
あ、じゃあ筋トレとかトレーニングはもうそこの公園で賄えちゃう感じだったんですか？
公園で、そうそう、最初はそこでやってて、で、次一回家変わって引っ越して、うん、そしたらその先は、そのトレーニングができそうな公園がなかった。
ああ、そうなんですね。
そこからもう自宅で、がメインと、あと、まあ、帰ってくる直前にジムを見つけたから、うんうん、ジムでちょっとやったりはしてたから、まあ、ジムっても懸垂とレッグプレスぐらいしかやらへんけど、
うんうん。ジムもいいな。
うん、だって向こうの家も暑い、もうずっと窓開けっぱなしやから、エアコンないから。
そうなんです、ね。
めっちゃ暑いで。
そうなんすか？
うん。なんか知らんけど、あいつら、暖房ちゃう
わ。冷房別にいらん感じ。
冷房いらんみたいな。扇風機回して窓開けてて、うん、蚊入ってくるから、また蚊入ってきたみたいな。
なかなかの環境ですね。
なかなかハードな。うん。そうそう、そんなとこでやってましたね。
じゃあ、器具とかベトベトなんじゃないですか、その、座るとことか。
ああ、そうそう、床とかがみんな汗めっちゃかくから。
中華料理屋の床みたいな感じじゃん。
あ、そうそうそう。
で、ペタペタペタってなんかこのスニーカーの下がちょっと張り付くみたいな感じ。
あれの、なんだか、綺麗な王将ぐらい。
綺麗な王将か。
そうそう。
なるほど。
一応なんかちょこちょここうね、吹いたりはしてくれてはんねんけど、うん、そうでもやっぱり、おっつかへんな。
そうですよね。
うん。
そうか、大変やな、でも
そうなんですよ。トレーニング、あと、なんていうかな、野犬が出たりとか、することを考えると、
うん、
うかうかジョギング、
うん、
昼間も死ぬほど暑いから、
うん、
走られへんから、うん、夕方とか朝行こうかなと思うんだけど、そうすると野犬がおったりするから。
あ、治安が悪いとかじゃなくて、
うん、
治安は悪くないですか？
治安は、うん、まあ場所によって悪いですね、かなり。
今その住んではったとこは別にそうでもないかでやってるか。
まあ僕らおったところは普通ぐらい。
普通ぐらい、うん、人よりも野犬の方が怖いから。
野犬怖いです。噛まれたら狂犬病になるから。
あ、そっか。
うん。あれ、致死率 100% だっけな、
今。そうな
ん？なんか、多分死んでまうんちゃうかな。
うん、そう、めっちゃ怖いじゃないですか。
発病したらアウトやね。そうそう、だから、いや、野犬来たと思ったら、こうやって、もうなんか逃げるもんな。
ジョギングの時に犬がこうの気づいたら、結構焦りますね。
焦る。
犬のその向こうがどういう気持ちでこっちを認識してるのかも分かんないですもんね。
うん。で、多分そう、あれでも間違いなく野犬やんから、うん、その山の中からこう腹が減って降りてきたりとかしてたら最悪やし、
うん、結構その襲われる、野犬に襲われて命落とす事件みたいな結構あるんですか？
うん、なんかあるみたいやで、
ね、それっぱいな。
そうだね、日本なんかはね、その予防接種犬もしてあるから、飼い犬なんかは、うんうん、噛まれてもまあええことはないけど、うん、
その犬がおるわどうしようみたいに俺あんまり自分の生活にならへんから、近くに。
日本とはならへんもんな。
あんまなれへんですね、うん、要はその野生の犬と遭遇したみたいな。昔あったじゃないですか、小学校の時期とかはたまにそんなことあったんですよ。登校してる途中で野生の犬がおって、
う
ん、
あ、そうそう、首はない犬
とか、うん、首はない犬とか、なんかそのあたりで一瞬怖い思いを仕掛けたことはあった記憶はあるけど、
うん、
大人になってからあんまそんなことがないから、
うん、犬にビビったの久しぶりやわ。
うんね、
うん、
でも実際犬にビビったら逃げきれないじゃん、正面相手の方が。
脚力早いで。
そうでしょ、
めっちゃ早いで。
そうでしょ、
うん、
でも見つけた時点、もうその遠目でも見つけ、野生の犬を見つけてしまった時点で、
うん、
そこからどう生き延びるかの考えに切り替えないといけないわけですよね。
まず目を合わさないとか、
うん
うん、
目合わせへんっていうのがあるんや。
こうなんかこうにらみ合ったらあかんかなと思うから、
う
ん、
向こうがその戦闘モードに入らへんように激せへんようにってことですね。
そうそうそう、うん、あとはなんていうかこうなるべく街中車がとかバイクがあるから危ないちゃうんやけど、うん、その山あいのジョギングコースとか行かないようにするとかはしてたね、うん、
なるほどね、
うん、
そうか、犬との遭遇率を下げた方がいいね、ドミニカでは。
あ、そうそうそう、うん、犬はやっぱ危ないですね。犬とあと蚊ですね。
あ、そう
か、蚊も噛まれるからな。
デング熱、
デング熱、
うん、
そう、ごっつい熱で、デング発病したら2週間入院やからね。
あ、そっか、
うん、いや大変ですよ。
夏のジョギングは大変っぽいですね。夏ってか常夏なんでしょ。
常夏やから年中多め
ね。年中そうなんや、
うん、
朝一とかの、じゃあ、ジョギングするとそんな感じなんですか？
そう、だから朝の6時ぐらいしかもう走るタイミングがないね、うん。
そうですよね。夜危険やもんね、そんな、
うん。でも大体もう朝、もう前の日は酒飲んでるから、うん、もうええわと思って、うん、やると、そのランニング量が減っちゃって、その体力が落ちたり、筋力が、あの、
筋トレでまあ、継続的にやりやすいし、うん、タンパク質も取れるから、
ね、そうそうね。いけんねんけど、やっぱりね、ランニング、うん、僕はランニングで体調整えるタイプやから、うん、筋トレはあくまでパワー作りだけやから、うん、ちょっときつかったかなっていうのはね、うん、
筋トレじゃあもうそのすげえ筋肉痛になって追い込むみたいなことってあんまりやらなかったですか？
あんまりやってなかった、向こうで、うん、もうこっちに戻ってきてからの方がトレーニング量とかも、うん、なんていうか特に体幹のメニューを増やして
るから、あ、そうなんですね、
うん、
ドラムも再開してって感じですよね。
あ、そうそうそうそう、
ね、
あの久しぶりにこっちの綺麗な機材で叩いたりして、うん、あ、やっぱりいいなと思ってね。
ドミニカではそう、どうなんですか、その飲み屋さんとかで叩く機会があったりとかってあんまなかったですか？
なんか夜やっぱ遅なると、うん、そのパブとかバーとか行くとちょっとなんか危ないかなっていうのがあって、
うん、危ないっていうのはどういう感じ
なの？危険が、まあ、あの向こう拳銃持ってますから。
ああ、そっか、
うん、
山崎さん拳銃持ってたんですか？
あ、僕持ってるんです、持ってるんですよ。
あれってなんか免許的なやつがいる？
いや、向こういらんのちゃうかな、どうなんやろな。
じゃあ別にお金出したら買えるけどって感じ。
多分その拳銃ショップみたいなのがあるのかな、うん、僕はちょっと行った、あ、でもあっこでショッピングモールで見たかもしれない、うん、一回。
あれってどうなんですか？だいたい何割ぐらいの人が拳銃を持ってるんですか？映画の人持てたりとかって。
でもパーセンテージはどれぐらいか分からないんだけど、うん、護身用で持ってるっていうぐらいやから、うん、で家なんかも全部鉄格子はまってるから、
うん、
その強盗とかが多いから、うんうん、そのでも鉄格子でもなんか隙間あるからそこからバーンやられたら、
うん、
あれやねんけど、うん、拳銃何パーセントぐらいやろ、あのどれぐらい持ってますかって俺も聞いたことない
から。ああ、そうか。でもなんせバーとかやと、うん、持ってる人がゼロじゃないから、うん、なんかがあったら怖いねみたいな。
あ、そうそうそう。そうだね。
そっか、その発想って日本に住んでたらあんまならんな。
拳銃はないもんな。
うん、
で、なんか俺行く直前ぐらいに、あの、元メジャーリーガーの人が、民退してドミニカでずっと住んでる人やねんけど、
うん、
あの、バーで撃たれて貫通したとかっていうの。
バーで撃たれて貫通した？
うん。なんかその、撃った人が、うん、なんかその、まあ元メジャーリーガーの人が、うん、まあ、実際も全く無実やってんけど、
うんうん、
自分の嫁をナンパしてるって勘違いして、はあ、それでバーンって撃ってもたらしいんけど、実は撃たれた人は別人がやっとって、にとったから、うん、外観が、
うん、
まあ、全くの無実で撃たれそうみたいな。
そんなことあるんや、
うん、
要はもうその、うん、その女の人をめぐっての感じでそうやって喧嘩になって銃撃たれるみたいなことがある、うん、あるんですね。
あ、結構あるみたい。だなんかそういう拳銃とか強盗とかそっち系とか、あと、うん、まああれがスリが多いかな、
うん、
お金だ、金絡みと、あとドラッグと売春と、うん、そういうのはあんねんけど、でもなんか他のそのメキシコとか地続きになってる中南米の国と比べても、その組織犯罪みたいなのの印象はあんま受けなくて、
マフィアとか、
あ、そうそうそうそう、
がなくて、その個人的なそういう感じ
とか、個人的なそういうのはあるけど、でも多分個人的なやつって言ったら他の国ってこともあるんちゃうかなと思うと、
うん、
うん、なんかまあ夜中もう10時以降外出えへんとか、うん、あの普通に気をつけてれば、うん、野犬には近づかない。
ってことは日本に比べたら治安悪いように見えるけど、うん、海外基準で言うと別にそこまで悪いとこじゃないって感じなんですか？
そうや、中南米の中では多分一番マシちゃうかな。
一番マシな感じ。たぶ
ん
飲み屋さんで銃撃戦になるみたいな発想が日本人にはないから、
うん、ない、うん、
それは確か怖いですね。
うん、
あ、だからあんまじゃあそういうとこで飲みに行こうっていうのはちょっと控えたりするも
ん。そうそうそう。そうなんですよ。だから僕その店のコンビニみたいな、うん、なんていうの、個人商店のコールマドーいうとこで、うんうん、
そのね、角打ちっぽい感動をやってて、
うん、あ、そうそうそう、
ね、
で角打ち行くと、うん、あのなんていうかな、 ドリンクがもう定価で買えるから、
うん、
あの店入るとやっぱりそのチャージとかが絡んで値段がビールの値段も結構上がっちゃうんだけど、
うんうん、
そういうところ行くと定価で飲めるから結構まあお得というか。
前でも山崎さんと飲みに3台で、
うん、
あのこうやって収録した後にちょっと立ち飲み屋みたいなとこ行った、そんな感じのとこ行きましたよね。
あ、そうそう、
要はなんか酒屋さんがちょっと飲むスペースも作ってるみたいなところ、
ね、うん、あ、そうそうそう、
そうそう、
あれの、うん、多分こっちやったら日本とかでやったらそう建物の中で入れるから、
うん、
まあ、ドミニカはもうそういう壁があんまない店とか多いから、
うん、
まあ、外でちょっとテーブル出して、
ああ、なるほど、
うん、そうそうそう、毎日行っとったら顔見知りできるから。
ああ、なるほどね、うん。ドミニカってその喫煙事情とかってどうなんですか？外で吸ったりとかっていうのあるんですか？
基本はあちこち灰皿ですね。
あ、そうなんですね。
ゴミ箱が昔の日本みたいにバーンってちょこちょこ置いてあるから、うん、そこに吸い終わったらこう消してポイって捨てるみたいな、う
ん、ああ、なるほどね、う
ん。でもタバコが高いからあんま吸わない誰も、うん、
あ、なるほど、うん、だからマナー的にそこまでめっちゃ厳しくはなってないけど、うん、値段が高いんですね。
高いで吸い殻も落ちない。
ああ、一箱いくらぐらいなん
ですか？一箱日本と一緒ぐらい。
あ、高いね、
丸ボロ赤丸で500円
ぐらいですよね。
520-530円、今日本そんなもんなんかな
でしたと思います多分、
うん、ぐらいする。
でも最近なんかまたタバコの値上げするみたいなニュースやってなかったっけ？
あれ、あ、まだ上がんねや。
多分マイルドセブン、今メビウスか、
メビウスや、
うん、がなんか上がるみたいなニュースを読んだ気すんな。また上がるかも。
あ、そうなんや、また上がんのか、
うん、まあでもそんな感じなんですね。どこでも配送ある感じなんですね。
そうそう
そ
う。
で、その、ね、その、そういう、コル窓、
コル窓、
うん、コル窓とかで飲んでる人とか、タバコ吸いながら飲んでる人とかもたまにいたり。
あ、結構、あの、仕事帰りに、もういっぱい引っ掛けて帰ろうみたいな。
ああ、楽しそうやな、それも。
で、ビールがめちゃくちゃ冷えとって、
うん、
あの、なんか、一応いろいろ種類は置いてあるらしいけど、その、なんかドミニカ、ビールのプレシデンテっていう銘柄がある
んですけど、うんうんうんうん、プレシデンテね。
あれがなんかその国策かその企業のなんかその戦略かなんか分からないんだけど、
うん、
あの冷蔵庫を店に、うん、まあ、コルマドに置かしたるから、タダで置かしたるから、うん、うちのビールを優先的に仕入れろみたいなことをやっとって。
ああ、冷蔵庫を使っていいから、
うん、
だからうちからビールを仕入れてねっていうか。
あ、そうそうそう。居酒屋さんとかなんか行くと、その、なんていうの、朝日とか、うん、キリンとか書いたやつある、うんうんうんうん、あるんだけど、あれよりももっともうなんか、推しの強い。
推しの強い感じ。いや、日本とかやったら、コップがキリンのコップ使ってたら、ここはキリンから仕入れてるみたいなやつがあるん
だ。あ、ありますね。
それの、そのドミニカバージョンみたいな。
ドミニカバージョンの。
へぇ。
で、その、外からの外国のビール、一応バドワイザーとかもあるけど、
うん、
関税かかってて、値段がめっちゃ高いから、
うん、
あの、あ、なんていうの、なんかもう、半分ぐらいなんですよ。プレシデンテビールだと。
うん。
だからもう、必然的にプレシデンテを。
あ、日本のそのクラシックラガーとかもあるけど、うん、異様に高いと。
高い。札幌ビールとかもめっちゃ高かったね。
普通に500とかで売ってるの、日本みたいに。
外国 の、 その、まあ、ドミニカから見て輸入物のビールは全部小瓶の、うん、ペケーニャっていう小瓶があるんだけど、
うん、
あれが 350ml。
あ、日本の小瓶みたいな感じか。
あ、そうそうそう、
ね、その感じか。
で、中瓶が日本が 500ml やけど、ドミニカは 650ml。
ああ、大きいですね。ハートランドぐらい
の。ハートランドぐらいかな、
うん、多分、うん、
で、大瓶が日本は633やけど、うん、ドミニカは1リッター。
ああ、なるほど。その企画でじゃあその3種類。日本のお酒もそうなんですか？
あ、そう、外国の、なんか、ね、多分、まあ、札幌ビールはアメリカで作ってるかもしれんねんけど、札幌ビールとか、バドワイザーとか、なんか、あと、何やったっけ、カールスバーグとか、
うん、
ああいうのはもう、関税がかかったりするから、小瓶でも結構高い。
小瓶でいくらぐらいだろう？その350の小瓶で。
小瓶で、ドミニカビールで、その辺のコルマドで買うと、うん、安いとこで、何本ぐらいかな、100何十円かな、あの発泡酒と一緒ぐらい。
そう、そのプレジデンテもそのドミニカビールだから、それぐらい値段、
プレジデンテはそれぐらい値段で140-150円で、輸入もなったらそれかける2ぐらい、
うん、
値段が。
なるほど、
うん、
そうか。じゃあ350が300円ぐらいで飲めるってことですか？
350が300円ぐらい。
日本のビールもそれぐらいで飲める。
日本のビールとか外国のやつがそれぐらいかな。
で、もうちょっと、ジュースみたいなぐらいの値段で、そのプレシデンテだったら、あの、ドミニカの国内のビールやったら飲めると。
飲めますね。
あー、なるほど。安いですね、じゃあ日本に比べたら。
ビール安いです。
ビールが。
うん。1リッターでそのコールマダやったら、だいたい目安が平均で300円ぐらい。
あ、安いですね。
じゃあ2人で行ったら、1本 半分で分けたらもう十分やね、
うん、なるほどな。
あとはそのなんていうかな、あの冷やし方がえげつないぐらい冷やしてあるから、うん、マイナス5度ぐらい冷やしてあるから、
そうなんや。
コップをこう雑にゴボゴボゴーってこう入れても泡全然立たへん。
エクストラコールみたいな。
エクストラコールのまだ上行っとんの。
まだ上行ってるっすね、
うん。
あ、そう。じゃあ、日本の半分ぐらいの、日本の半額ぐらいで飲める感じを。
あ、日本の半額ぐらい。
で、感じか。
で、なんか、そう、なんていうかな、もう、コクを味わうとか、そういうよりも、うん、もう冷やしまくって、喉、うん、越しは熱いから、うん、で、そう、まあ、さっぱりしたもの欲しいかな。うん、なんていうかな。あんまり、だから、その、度数がもう高くない。うん、
ああ、なるほど。
4% とか。
うん、そうか、4%。あ、待って、日本の半額よりも安い。日本の3分の1ぐらいか。
3分の1ぐらいかな、
まあ、そんな感じですね。
うん。
で、まあ 4% とかです。じゃあ結構もう回数いく感じなんですよ。
あ、僕も、うん。結構行ってましたね。うん。あの、何人かで行くと、つい飲んでしまうから、
うん。
うん。
おつまみとかっていっぱいで、なんかその、そこで買うんですか。
おつまみは、あー、俺もなんか、お菓子とか見ても何か全然分からへんから、うんうん、もう何か買うときはバナナかじってた。
ああ、なるほど。
うん、バナナ
ビール飲みながらバナナ。
そう。
バナナ安いって言ってましたもんね。
うん、バナナもその辺の店でも道端もどこでも売ってるから。
ああ、そっか。楽しそうな、それも。
フルーツは多分めっちゃ食ったな。うん、多分3年分ぐらいは3、4ヶ月で食ったで。
いや、俺だから初めの方とかで山崎さん、この、まあ、結果的にちょっと住む期間としては短いですけど、
はいはい、
住んでた期間短いですけど、いろいろ送ってくれましたもんね、その、
うん、
ね、あの、そこの地酒とかご飯とか、ね、
うん、
おっしゃったもんな。
そうそう、あの、筋トレする人は多分いいと思いますよ。
うんうん、炭水化物も結構取れる感じです。
取れるね。
ね、
うん、
良さそう。
だから米食えるのがやっぱでかいな。
うん。
うん、俺、お米大好きやからな。
うん。
そうなん
や。
そうなん
です。お箸
えっ、ー、と、フォークとスプーン。
フォークとスプーンだった。うん、
いやな、でもなんか日本人が昔移住したその歴史的なあれもあるから、
うんうん、
なんかこうちょこちょこね、なんか、うん、まあ、寿司の持ち帰りの店とか、
うんう
ん、あと首都に行くとラーメン屋さんがあったりとか、
うん、一蘭とか、
あ、一蘭じゃないです、あの向こうのオリジナルの日本人の人が向こうに住み込んでラーメン屋開いた。
え、行きました。
俺もしょっちゅう行っとった。
美味しかった。
美味しかった、美味しかった。
ああ、そうなんや。
餃子とビールやな、
うん、ああ、いいな。
そう、どこ行ってもやってること一緒ですから、僕は。
で、王将がないのが辛いって言ってましたよね。
いや、王将、そうやね。王将はね、もう俺ほんま好きやから、うん、餃子の王将、うん、もう帰ってきて速攻行ったもん、
ね、王将食べたいってなるっすよね。
なるなるなる、
ね、
そこのドミニカの餃子がまずいとかじゃない、うん、王将の餃子が食べたいっていう、
ね、王将の餃子食べたいっすよね、
う
ん、
そうそうそう、
言うてたもんね、行く前に言うてたもん、
ね、王将がないのは。俺だって王将とサイゼリアと吉野家と、
うん、
何だったかな、丸亀製麺があったらもう俺満足やもん。あとマクドナルドか、うん、
マクドナルド、うん、あ、ミスタードーナツ欲しい。
ああ、いるいる。あ、ミスド絶対いる。ミスド
ミナドミニカ全部なかったでしょ、それ。
全部ない。マジか、ないんかって
、ね、そうな。でも日本のそのドミニカで日本人が経営してるラーメン屋さんがあって、餃子がそこそこうまい、やっぱいいっすよね。
あ、そうそうそう、うん、なんかその日本のなんか駐在できた人とか思ったり、うん、あとなんか、なんていうか、日本食は一応その、どちらかというと高いジャンルになっちゃうんやけど、うん、日本とかで活躍してた元プロ野球選手とかがなんか引退した人が来たりとかしてるみたいで。
イラブとかも海外でなんかご飯屋さんやってなかったっけ、そういう。
あ、ロサンゼルスでうどん屋さんやって
た。あれ、うどん屋や、うん。そうなんですよね。
そうそうそう。
結構いい感じですよね。
そう
ですね、そういうパターンが多い感じ。
そういうパターンが、あ、でもまだその日本食とかが全然根付いてないから、
うん、
うん、ちょっとこれからどうやっていくのかなっていう。
ラーメンってでも結構人気でした、やっぱそこで。
ラーメンは、そこはね、そう、ビジネス街のど真ん中にあるんだけど、お昼時はそこそこ客入ってた。
ラーメンって、例えばその中国人が経営してるラーメン屋さんとかたくさんあるんですか。
なんか中華料理屋みたいなのがあるね。で、中華街とかもあって、うん、そこの中華はまあまあ美味しかったな。
うん、
あのチャーハンパラパラやったわ。
どの国でも中華街ってやっぱあるんや。
あるあるある。
いいな、そのコミュニティの作り方、ちょっと気持ちいいっすよね。
なんかあの郷に入りても郷に従わない、
従わへん感じ、
すごいわ。もうなんか日本人って割となんか行った先でなんか同化しようとして住んでんけど、うん、もう中国人はもう絶対はもうスタンス崩さへんもん
な、ね、
わしはわしやみたいな。
いいな、憧れる気がする。
圧が強いわ、うん、あれはちょっと見習いたいですね。
そうなん
だ、ね、そうだったっすよ。
そっか、 そんな感じ、その外食でその日本的なものを食べたってそんな感じ、
う
ん、
ラーメン、そこやな、ラーメンと、うん、あとなんかその宅配のお寿司みたいなのを一回ごちそうに、うん、チラシ寿司とか
ごちそうになって、
うまかったね。
牛丼とかって食べたいってなれへん。
なる、めっちゃなる。
ドミニカって豆がメインで、うん、肉ちょっとそこまで、肉とか海産物とかそんなないんじゃないみたいなこと言ってましたよ。
海産物ほぼないね。
ねえ、うん、なんかその、何でしたっけ、その、熱帯魚みたいなやつがおるんやっけ。
あ、そうそうそう。あんまりその、なんか食べ、うん、僕らが普通に食べるような魚っていうのはあんまないから。
そうですよね。え、その肉系とかってどうなんでしたっけ。
肉は、もうほぼ鶏肉。
あ、そっか。
で、牛とかは高いね。でなんかスーパー売れば行っても、うん、鶏肉と肉って分かれてるぐらい、
うん、あそうなんや、うん、鶏肉とそれ以外の肉、
うん、でなんか昼飯行ったらそのなんかマクドナルドとかああいうとこ行ったら高いから、うん、あの大体そのドミニカ飯の、うん、そういうなんか食堂みたいなとこ行くんだけど大体200円ぐらいで食えんだけど、
マクドナルドってやっぱそう1000円ぐらいかかっちゃう、
あ日本と一緒ぐらい、
日本と一緒、あじゃあその500円では食えへんから、
ね、食え
ない ですね、600-700円、そうやな、で地元のやつが200円で食うと確実そっち行くもんね。
そうそうそう。
ね、
値段は半分とか3分の1ちゃうかな。
鶏肉でもごっつうまそうなやつ。なんか写真俺見たけど、うまそうですよ、
ね。あ、結構うまいね。
ね。
うん。で、量しっかりあるから、うん、で、お昼を一番食べる、
うん、
お昼ご飯を一番食べる国やから、うん、結構昼飯でもご飯ドーンって出て、うん、スープ、豆のスープドーンって、うん、でサラダゴボーみたいな。うん、っていう。
なんか味が結構ちゃんとついたバンバンジーみたいな質感のやつとか。
ああそうそうそう、
あったっすよね、
うん、
で要はご飯とそのバンバンジーがもうちょっとタレとかがもうちょっとこのスープみたいなやつひたひたになってるみたいな、
ああそうそう
ね、
でご飯にその豆のスープをベシャーっとかけて、
うん、
こう なんていうかな、こうカレー的に食べたりとか、
うんうんうん、そうや、そんな感じのやつ、その僕毎年思い出す、
うん、
8月とか夏になると今の季節なんですけど、
はいはい、
おはらブレイクって福島県にフェスに行く、
あ
行ってたんですけど、
はい、
今年はそうコロナの影響でないから言ってないんですけどね、あのそこで出てるやつで、そういう豆料理みたいな、まあそういう感じでしたね、ひたひたにして、
うん、あのスープ豆スープみたいな感じ、
うんうん、
ああ
そうやったもんな、でチキンがこれ最高っすね、
うん、いやもうあれで筋トレしたら速攻でかなるで
ね、え、
うん、
そうやもんな、山崎さんでも確かにがっつりちょっと筋肉ついたなっていう印象あったもん、あった時に、
うん、いい感じ、カリブの街で肉体改造に成功しまして、
うんそうか、これは2年、もともと2年ぐらい行く予定やって
2年ぐらいの予定でしたね、
でもうそのね数ヶ月で帰ってきて、これ2年やったらこれがまたもうでっかなっとったかと思うと、
多分なんかもうバンバン、多分バッティングセンターやったら飛ばしてる
ね、
うん、
良さそうですけどね、まあ、またちょっと先行きが見えないみたいな感じ
ですね、そうですね、コロナのこの収束が、あのまあ、これアップしてる段階でもちょっとどうなるか、うんまあ、おそらく多分良くなってるとは考えにくいから、
そうですよね、今ね、うん、ちょうど時期的にはそのね日本でいうとね第2波がどうこうみたいなね、
う
ん、
そうそうそう
ね、そういうふうなこと言われてる時期やから、
そうなんです
よ、まだね、そうなんですよね、
なかなかそのうかうかその居酒屋さんなんかにも今、うん、日本でも行きにくいような状況なんで、ぜひなんか皆さんと普通に街中で、
はい、
もっとお酒を飲む時間とか、
ね、まだね、
うん、
早いね、そういう時がね早く来たらいいですけどね、
そうですね、あと、まあ、宮本さんのライブが生で見れる、
はい、あそうですね、
オンラインが今多いですから、
はい、今やってますけど ね
そういう時期も来たらいいなと思ってますけども、
ドミニカの話聞いてるともう話なかなか尽きないですねまだいっぱい聞きたいこと、
まだまだあの、うん、ネタはありますからね、
まあね、まあ、とりあえずまだでもね、こうね時間が結構いっぱい取れてきてるから、一旦今回もこれぐらいにしときましょうか。
そうですね。
はい。
はい。
まあね、とりあえず手洗いうがいを。
やりましょう。
やりましょう。
手洗いうがいして、はい、十分な栄養と睡眠を。
睡眠を取りつつ、
はい。
また明日も生きていきましょうということでね。
はい。
はい。今回ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、山崎と。
ヤブでした。
失礼します。だけど今
幸せにすることが全てだと。春の日に芽生えた花びら、心の奥が踊った。打ち明けた夏の日の夕暮れはきっと忘れないと。様々なところも